心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。理香先生、もう今年も残すところ1ヶ月ぐらいですよ。
どうしましょう、
うん、
毎年反省しかないような
で、なんかもう来ちゃった、こういう時期がっていう、なぜですかね。毎年毎年焦りますね。
ですね、
うん、
こうやって紅子さんと一緒に年を取っていける喜びみたいな。
ありがとうございます。そうやって言っていただけると、こう年を重ねるのも悪くないなって思います。
ね、ただなんか進歩してるのかって言われると、なんかその辺がうっみたいなところはちょっとありますけどですね。
いやいやいや、前回のお話じゃないですけども、アップデートしていきましょう、一緒に。
アップデートしましょう。はい、今年も乗り切っていきましょう。
はい、はい、今日はどんな話になりますか。
今日は、メンタルヘルス不調があっても、
うん、
回復しやすい人についてみたいな話をしたいと思います。
おー、やっぱりしやすいコツとかそういうのがある、傾向とかがあるんですか。
あります。
それは知りたいですよね。
あります。
うん、
答えは簡単です。
何ですか。
素直な人が早く良くなります。
そうなんですか。
はい、はい、もう間違いないです。
素直な人。
素直な人、
それはもう言われたことをちゃんとやるとか、そういうことでですか。
うん、もちろんそれもあるんですけれども、
うん、
何も考えてないっていうことではなくって、
うん、
誰かに言われたものを鵜呑みにしてやるんじゃなくって、
はい、
自分なりに自分の問題点について指摘されたら、それについて考えて、
うん、
それを地道にこうコツコツ解決する人みたいな感じです。
ああ、そっか。ついつい、違うとか、なんか、思ってしまったりしがちなんですが、私も、そうじゃなくてですね。
交流に走るみたいなね。
うん。
私、人のことこんなこと言えないなって思いながら喋ってるんですけども。
そうですか。
ダイエットってあるじゃない、うん、ダイエット。
はい。は
い。いついつまでにどのぐらい痩せるとか。
うん。
多分、決めたプラン通りに、それもなんか、すごいダイエットのプロがいて、その人に言われた通りに、しっかりやったら結果出ると思いません？
ああ、そうですね。
でも、大方、自己流で、なんとなくやることの方が多くないですか？
はい。
ね、なんとなくダイエットって何回もやったことありますでしょ？
うん、あります。
私もそうです。
うん。
だけど、それって結果出るかっていうと、まあ、せいぜい1キロぐらい痩せて、うまくやって2キロ痩せて、もういいわ、こんなことしててもって言ってやめちゃいません？
うん。それを繰り返しております。
ですよね。こういう素直な人でしょうか。
はい、ああ、そうですね。
あんまり素直っていうよりね、こう、中途半端な人でしょう。
はい。
ね。中途半端ですよね。
はい。
で、それで、ああ、痩せないわ、とか言ってるみたいなね。ありますよね。
はい。
で、なんか懲りないなって話もあるんですけど、で、実は、やっぱり若干メンタルヘルスもそういう部分があるんですよね。このぐらいならいいだろう、みたいな。
はい。
よくなんないですよ。
そっか。
うん。
うーん。
本当にね、早く良くなる人はですね、早く良くなるんですよ。
その、素直になるためにはどうしたらいいんでしょうかね。
まず、素直になるっていうことは、自分の現状をしっかり把握できて、自分と向き合ってるってことですよね。う
ん、ああ、そっか。自分を見るのを、現実を見るのを避けたくなる自分がいるっていうか、それじゃあ素直じゃないですね。
例えば、こう、鏡の前で、こう、うん、お腹引っ込めて立ってみたりとかってすると、その段階で、こう、偽りの自分を見ようとしてますよね。
はい。
自分の思いたい自分を見てるじゃないですか。
うん。
全然素直じゃないですよね。
そうですね。私も自分の理想体重の時には体重計に乗るんですけど、もうちょっと違うなっていう時には絶対乗りません。それは違いますよね。
だから、 こう、そこで本当に自分の体重に対して素直であったら、
はい。
おそらく、まあ、その方のベストプロポーションで入れるんだと思うんですよね。でもそこでひねくれているから、変なことするから、あるいは認めないとかいろいろあるから だから今日の私がいるみたいな話になるじゃないですか。ね、でこう自分がちょっと太ったり痩せたりするぐらいだとしたら、服新しいの買わなきゃとかそういうのあるかもしれないけど、まあそれ以上の大きい問題が、まあ、急に20キロも30キロも太ったり痩せたりしたらまずいと思うんですけども、まあ、そのぐらいだと思うんですけれども、やはりうつ状態になったとかパニック障害があるとか、まあ、強迫性障害でも何でもいいんですけれども、そういう状態であるときに、やっぱりなんか、こう、何か一つのこと、まずこれやってみようってことしないで、あっちこっちに手を出すと、自分が何やってるんだか分かんなくなっちゃいますよね。そうすると、もう、何をどう変えていいのかもよく分かんなくなっちゃう。例えば、こう、ダイエットのためにサプリとか買い出して、いろんなサプリ飲んでるうちにだんだん分かんなくなっちゃうみたいな。ありえるじゃないですか。買ったお金の額は結構だけど、でも結果出てないみたいなね。同じようなことで、やはり治療っていうのも基本があって、その基本を抑えないでいて、何かやってもやっぱダメなんですよ。
そっか。
だもんですから、現状というものをしっかり把握できるっていう人たちが良くなるんですね。で、じゃあ具体的に何を見たらいいかっていう、その自分自身の観察するポイントっていうのがあるんですけども、何といっても生活リズム。
やっぱりそこに行くんですね。
そこに行くんですよね、結局。で、結局は多くの、まあ、休職をされるぐらいの状態の方たちっていうのは、ぐっすり寝れてる人あんまりいないんですよ。寝てるって言っても寝すぎちゃって逆に起きれないとかね。で、意外と寝てるけども眠りが浅いとか、朝目が覚めて、ああ、もう朝か、みたいなね。そんな感じの朝なんて全然送ってないのがほとんどの方なんですよ。だとしたら、質のいい睡眠をどうしても取る必要がある。質のいい睡眠を取るためには、やはり適度な運動をしたりとか、ご飯食べたりとか、で、やっぱり生活リズムを安定化させる。それないと元気にならないです。
適度な運動っていうのは、まあ、お散歩とかウォーキングっていう感じでいいんですかね。
あとストレッチですとか、まあ、お風呂に入るのもいいし、サウナ行くのもいいし、温泉行くのもいいし、いいんですけれども、やっぱりそういうこう、体を動かすってこと、それ全然しないでいると人は良くならないです。
家の中にずっといるだけとかっていうと、やっぱりこう、落ちてきますよね。
結局、太陽の光浴びないっていうことで、昼と夜っていうことを体が認識するのがはっきりしなくなっちゃうわけなんですよ。だから、外出るのもしんどいっていう場合あるかもしれませんけども、本当に一日中ずっとぐたーっと寝てるって、そのぐらいが何日も続くのであれば、入院しましょう。はい。
病院だと規則正しい生活になりますね。
ですね。だから、ちょっとそのあたりで、こう、テレビに映る人たちっていうのが、結構、かなり重い鬱の人たちが出てきて、それでも仕事してるみたいなのあったりするじゃないですか。で、ああいうのって、あ、自分もしんどいけど、ああいうふうにしなきゃいけない。それも違う。だけど、自分である程度、朝起きる時間、食事とかそういうものをやっていくって工夫をしないと、あるいは家族に協力してもらってやらないと、残念ですけど、回復しないんです。
そうですか。
本当に生活リズムと運動っていうのは大事で、実はそれよりもっと大事なことがあるんです。
え、何ですか。
自分の生きる方針。
え、生きる方針。
どういうことかっていうと、どんな自分になりたいかっていうことを考えるってことです。何て言うのかな、例えばですけれども、紅子さんが来年の2月14日に何かあるとするじゃないですか。ね、だとしたら2月14日までにあれやってこれやってあれやってってあるじゃないですか。 そうすると、ちょっと今日はチョコレート我慢するとかあるじゃないですか。
はい。
みたいな方針です。そんなんでいいんです。
ああ、そうなんですね。今結構割と、この人生の中でこんな自分でっていうような方針だと思ってましたが、もっと軽い感じでいいんですね。
もちろんね、そういうこう、遠いね、自分はどのような生き方をしてどう死ぬのかみたいなね、そういうところまで考えたい人は、もちろん考えたらいいと思うんですけど、ただ、それって結構遠い先のことじゃないですか。もうちょっと手前のところで、来月どうするかとか、なんかそこのところの方針っていうのを、あんまり持たない方が割といらっしゃるんですよね。で、もっと具体的に言うと、努力するって辛いじゃないですか。そしたら、ご褒美欲しくないですか？
欲しいです。
で、逆に先にご褒美を設定しておいて、その日まで頑張るってしたら、結構やりにくくないですか？みたいな方針の立て方をすればいいってことなんですよね。
例えば、いついつに旅行に行くぞ。それに向けて、みたいな感じで。
そうそう、そんな感じ。
うん。
で、その人によって
はい。
何がその人の喜びかって違うと思うんですけれども、やっぱり日にち設定するっていうのが一番こう具体的でやりやすいですよね。自分らしく生きれるようになるみたいなね、そういう目標っていいんですけど、抽象的じゃないですか。それよりもうちょっと具体性のあるもので、24日にどこどこレストランに食事に行くってことを先に決めちゃうわけですよ。そしたら、その時にどんな自分でいたいかって考えて、まあ2月14日だったら大体このぐらいの寒さだろうからこんな服着るわよね。だとしたら、あれとあれがあるわ。あ、だけどあれが足りないわ。じゃあ買いたいとかね。現実的になっていくじゃないですか。そんな感じでの、こう、方針。で、やっぱり何のために生きるのかっていうところをどうするかですよね。みんな多くの方が自分の家族のためにはあれをしてこれをしてっておっしゃるんですよ。子供のためにあれをやってこれをやってって話よく聞くんですよね。子供のためにとか妻のためにって聞くんですよ。じゃあ自分のためには何をするんですかって聞くとみんな黙るんですよ。結構そういう方が多くて、で特にこう具合が悪くなる方たちの中でそういう方が多くてですね、いやあ、あなたのために誰も何もやってくれないんだけど、あなたどうしますかって言うと、そんなのはわがままだとかっておっしゃる方あるんですけども、
わあ、
違います
は
ね。方針がないままでいたら自分が楽しくないし頑張れないですよね。で、うつ病だと頑張っちゃいけないんじゃないですかっていうの例の有名な話があって、いや、だけど自分の何かを変えないとまた病気になる自分になっちゃうんじゃないか。だとしたら、やっぱり、自分の、まあ、短所を認めて、それを全部なくすなんて無理だから、ちょっとでもいい方向に変えていく、あるいは方向性を変える、何でもいいんですけども、何かを変えるっていう、その何かっていうことを自分と、まあ、カウンセラーの先生だったり、主治医だったり、家族だったり、いろんな人と相談しながら、やっぱここ変えていこうってことを決めて、それがもう、できた未来を想定して、自分にご褒美あげようって決めてそこに向かって頑張るみたいなね。それをやってみましょうって言って、はいって言ってやるような素直な人ってやっぱりいらっしゃるんですよ。
そっか、そこではいと言えるっていう、
やりますってやっちゃう。で、はいって言って、やってたんだけど途中でなんだかよくわかんなくなっちゃいました。あるんですけど、わかんなくなっちゃいましたってことをまたおっしゃる。あ、わかんなくなっちゃったんですね。じゃあもう一回やりましょう。はい。で、またやるみたいなね。
わかんなくなっちゃいましたっていうのを素直に言えるところが大事っていうことですね。
すいません。お薬飲むの忘れちゃいましたとか、そういうにしろって話したし、やってませんでしたとか、そういうところでごまかすんじゃなくて、やりませんでしたっていうのも認めた上で、じゃあどうやってやれるか一緒にやりましょうみたいな。そんな感じですね。だから本当に素直な方たちっていうのは、なんか、まあ自分の問題点っていうものを、まあ利用して成長していくというか。で、本当に変わっちゃいます
ああ、そっか。
ね。
素直。
素直。
でもこれは、 普通にこう生きていく中でも大事なことですね。
大事ですね。素直とは何かって定義について考えるとよくわかんないですけど、だけど、まあ人によって違う定義で話をされてるんでしょうけれども、今日の話の素直ってやっぱり、いかに自分をしっかり見つめて、現実を受け入れるかという、客観視できてるかどうかってことになるかもしれないですね。
ですね。
思い込みで動かない。
いろいろとこう勉強になります。
ね、人には言うけど、私はどうやって痩せるんだっていう話を
そういうところもあります。私も。いや、でもちゃんと規則正しい生活っていうのをまずは心がけたいと思います。
そうですね、はい。
理科先生はインスタグラムとか YouTube もね、やっているんですよね。ぜひリスナーの方々、そちらもチェックしていただきたいと思います。この番組の説明欄に飛べるようになっていますので、インスタグラムでダイレクトメールとかで、こんなことを取り上げてほしいとかっていうのを送ってもらっても、
はい、そうですね。
大丈
はい。
夫ですかね。
はい。
ぜひまた引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。